ネマアイラジオ、森川みどりのアカデミー賞2024大解剖。すごいコーナーが始まるぞっていう
大解剖
ちょっとなんかドラえもんっぽかったですけどもねさあ今夜はスペシャルプログラムでお届けいたします、はい、先日だ少し前に結果が発表され、うん、ゴジラマイナスワンが日本の映画初視覚効果賞を受賞しまして、ね、もうね、うん、今映画館含めすごく盛り上がっています。そして君はどう生きるか、うん、宮崎駿監督21年ぶり2作目の長編アニメーション賞受賞と日本映画館にとって素晴らしい年と、ね、うん、なりました。そこでこの番組でアカデミー賞といえばもちろんこの方、シネマコミュニケーターの森川みどりさん。森川さんに今年の受賞作の傾向と注目作などについてたっぷりとお待たせいたしました。お話を伺いしたいと思います
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 いつもはね、アカデミー賞の前に
そうですね、
ちょっと予想してみて、
だいたい外れるんですけどね
で、まあ、傾向はこんな感じかなというような、
はい、
まあ、選ばれてる作品でねお伺いするんですけども、今回はもう結果が出て
3月11日日本時間に分かりました。
はい、振り返ってみようと、はい、森川さんに分析していただこうと思って、
むしろ結果が出てからの方が良かったなって私は思うんですけど。
あ、本当ですか。
すごく分かりやすい結果になっていたので、
うんうんうん、
で今年のアカデミー賞、まあ、アカデミー賞はアメリカの場合は必ずその世相を反映するんですね、
はい、
その時代の世の中の動き、今あの、ね、今年は大統領選挙もありますし、
そうですね、
国が変わるかもしれないっていうところでどういうふうにみんなが選んでいくか、
うんうん、
でやっぱり出てきたのが多様性という問題と、一つは戦争ですね、
は
い、やっぱり戦争っていうのは今もう全世界的に戦争戦時中なんだというのを今回のアカデミー賞はむちゃくちゃ感じさせてくれました。でさっきケイちゃんがおっしゃったゴジラマイナスワンが日本映画で初めて視覚効果賞受賞しましたが、これもやっぱり戦争を舞台にしている、うん、いわゆる戦後すぐの終戦後の日本が舞台ですから、
はい、
そういう意味では戦争の傷跡っていうのがすごく色濃く残る映画であって、でその戦後帰ってきた特攻隊員の一人がどう自分の人生に、うん、あるいはこの戦後、まあ、焼け野原になった焦土となった日本に対して再び襲ってきたゴジラにどう落とし前をつけるか、自分の人生への落とし前でもあるわけなんです。
うん、
そういうのを描いていて、まあ、アメリカでは大ヒットだったんです、
はい、
実は数字から言うと日本よりヒットしてるんです。
うん、
なんか80億円以上のアメリカだけでですよ、全世界では150億円以上のヒットになってるんで、
素晴らしい。
でこれだけのヒットしたゴジラっていうのが今回その視覚効果賞だけにすごく特化して、
はい、
山崎隆監督はアメリカに渡ってノミネートするまでと、ノミネートしてからとずっとロビー活動をしはったんですね。でもちろんアメリカでの公開の時も行って、
はい、
で舞台挨拶もしてます。でこのね、山崎隆監督の持ってはる VFX の力っていうのは決して世界で引けを取るものではない、
うん、
すごいものなんですけど、
うん、
今までどうして世界出ていかなかったかって言ったらコンテンツが世界向きじゃなかったんですよ。
ほうほうほう。
例えばオールウェイズ三丁目の夕日すごいけど、
うん、
アメリカの人が見て共感するかって言ったら
違うやつ、興奮するかっていうとね、
そうなんです、
そうですね、
ところが今回ゴジラっていうコンテンツを手に入れて、
うん、
これはもうゴジラは大スターですから、どこに行っても、うん、そしてこれだけのものを作った、しかも多分アメリカの人たちは見るまでは、日本人もそうでしたが、ゴジラの映画って言ったら怪獣映画モンスター映画だと思ってた、
思ってました。
ところが実際に見たらこれものすごい人間ドラマじゃないですか、
うん、
それにアメリカの人たちはびっくりしたんです。
あ、映画館に行ってもう一度びっくりしたわけですね、
はい、だからあのゴジラを作って、これだけのものを作って、しかもそこにすっごい人間愛に満ちた 心がある。でもう一つびっくりしたのは予算なんです。
今回ね大きな話題でしたね。
まあ言ってみたらアメリカはたくさんお金があるから映画を作る段階で、だから400億円ぐらいかけて一つの大作を作る、でそれが VFX のお金にもなる、費用にもなる、バジェットがでかい。ところがその10分の1、なんか聞くところによるとこの VFX なんか14億円ぐらいで作ってると、それにもアメリカの人たちはびっくりしたんです。そんなに、はい、そんな値段でできんのって
こんなすごいものがあ
って、でもう一つ言えるのはもう言ったら監督が全部やってはるんですよ。
そうですね、
だから本来だったらこのゴジラが視覚効果賞にノミネートされた時点で視覚効果のベテランさん、
VFX 担当
の人が出てくるはずなのに、監督やん、この監督脚本も書いてるやんっていうので、それもまたびっくりさせた一つ。
大きい話題になりましたもん ね。
でも絶対私は受賞しはると思いましたし、もう受賞して本当に良かった日本映画ここにありですよ。
いやもうあの客席でわーって立った時、私も一緒にわーって
言いましたよね。
何にも関わってないんですけど、水の一粒も書いてないんですけども、ものすごい興奮しましたね。喜びがもう花火のように上がっていてね。
いや嬉しかったですね。であのもう一生懸命スピーチのためにペーパーを読むという山崎監督らしい、なんかキャラクターがすごい出てて、あったかいものをめちゃくちゃ感じましたね。
まあ、これからの未来ね、日本映画を含めこう作品を作る意欲というのがね、また一気に花咲きましたもんね。
で扉が開いたって感じですよね、だから日本人のなんかいっぱい映画作りたい人たちにとって、才能ある人たちにとって、もう全然チャンスはみんな平等にあるんだっていう気持ちがすごくあって、
スピーチにもね、入ってましたもんね。いや今回アカデミー賞本当に日本のね作品というか、日本人の普段映画の話をしてない人もみんな未だに映画の話してますからね。
そうなんです。でもう一つはやっぱり宮崎駿監督、2作目の受賞になります、君たちはどう生きるか、これはゴジラが公開された翌週に全米で公開されてるんです、でゴジラは公開された年はあの時3位やったんです、で翌週この君たちが公開されたら1位でボーンと出たんです。でこれカナダのトロント映画祭ってアカデミー賞の前哨戦って言われてるので、もちろん観客賞の3位になってますし、でそこですごかったのが、なんて言ってもあのデルトロ監督、ギレルモ・デルトロ監督がもうアニメとか大好きじゃないですか、日本も大好き、この人が見に行ってはったんですよ。そのカナダの時のお披露目、世界で初めての君たちはどう生きるかのお披露目で、そこでも話題になって注目されました。
誰より早くこの作品を見たいと、
はい、あの監督が見てるんだったらってきっとアメリカ人の心に火をつけたと思いますし、
それでドンと1位に、発信したっていう、
アカデミー協会員の心にもドンと火がついたと思います。
いやこれも誇らしいですよね。
嬉しいですね。でこれもやっぱり戦争っていうのをちゃんとバックに描いているアニメーションでしたから、
やっぱりそういうアカデミー賞ならではの時代を映す作品っていうのがここにも現れてるってことですね。そうか、そういうふうにちょっと紐解いていくと他の受賞作品の方も気になってきますよね。
そうなんです、
映し込まれていますか他の受賞作品も。
もう作品賞はオッペンハイマー、皆さんご存知だと思いますし、これで言ってみたら13部門最多でノミネートされて、7部門受賞ですから、もう本当オッペンハイマーイヤーになったわけですけど、今回のアカデミー賞はこれもやっぱり原爆の父と言われたオッペンハイマー博士の話ですから、ただ日本にとっては非常にセンシティブな映画なので、まあもろ手を挙げてこの映画って言えないとこもあるんですが、ただ私ちょっと拝見して、あ、これは見るべき作品やなと、つまりアメリカではどう動いていたかっていうのがものすごくよくわかるのと、もう一つはオッペンハイマー自身がこの原爆を作って最初は持ち上げられるんですよね、でこんなの作れるのは博士しかいないですよねって、 理論物理学者なんですけど天才なんで、でもすごく嬉しくって作って、いやできました、一回テストでやりましょうって言って砂漠の真ん中でテストをした時にあまりの威力にびっくりするんです、
はい、
でもこれは最初第二次世界大戦下で作るというプロジェクトが起きた時、マンハッタン計画って言うんですけど、それの時にまずドイツに落としたいって言ってたんですよ。
ほう。
ところが早々にヒトラーがもう亡くなってしまったので、じゃあ次は日本しかないってなるんですよ。
しかない、
ええ、ね、まあ日独伊のね、うん、この今日、はい、連盟があったんで、でこの時に日本に落とすっていうのを政府とか、まあ、軍事関係者みんなで話し合ってるんですが、あまりの威力すごいので本当に使うのって、
うんうんうん、
だんだんオッペンハイマーは怖くなるんですよ、
はい、分かっているからこそ、
これを、うん、これを使うことによってどういう惨事になるかっていうのが想像できるから、
うん、
でだんだんそこで落ち込んでいくんです、
うん、
これやめてほしい、それだけはっていう、その彼の気持ちのすごい落胆ぶりとか葛藤とか、うん、そういうものを映画は描いていて、クリストファー・ノーランはここでオッペンハイマーの何を描きたかったかと、その本音を見てる人も共感してほしい、共有してほしい、だからオッペンハイマーのシーンと、そしていやいやこの原爆を使うんだっていう、あのロバート・ダウニー・ジュニアが演じたこの人物との間を色分けしてるんですね。
うーん、
カラーとモノクロにして、でそれぞれの気持ちを際立たせて、で期待関係を作ることによって、いや実はおそらく見ていたらみんなオッペンハイマーの気持ちに乗っていけると思うんです、うん、なっていくと思うんです。その時に一体このアメリカは何をしたんやっていうのをアメリカ人の心にものすごい衝撃を与える作り方なんです、
は
あ、だからただオッペンハイマーっていう人の別に電気映画って、確かにそれを描いてるけど、その後ろから見えるクリストファー・ノーランは核兵器に対する警鐘を鳴らす、
うん、
そういった映画の作り方なんですね、
うんうん、作品としても素晴らしいんですけれども、やっぱりこの時代にこの作品を届けるっていう、まあ、映画作りというところが、はい、まあ、称賛されたっていうところも大きいかもしれないですね。
そうですね、だから作る上でみんなが作ろう作ろうって言ってくれたかどうかっていうのもちょっと考えるところなんですね、
はい、
で、この原爆を作る後で水爆も作ろうってことになるんですよ。その時に断固としてオッペンハイマーは反対するんです、
はい、
もうショックで仕方がない、今の長崎広島がどうなってるか恐ろしくて考えることもできない。ただそこで日本人としてはその日本側も描いてほしかったっていうのが希望になるんですが、でもそれはもうこちら側の話であって、
うん、
映画としてアメリカとしてはアメリカの今をその時を描きたかったっていうのは分からないわけではないので、反面教師としてまあ言ったら合わせ鏡みたいに見ることができるし、なおかつもうちょっととうがった見方をすれば、これゴジラマイナスワンとの合わせ鏡なんじゃない？
いやー本当ですね、いやー本当です、2回言いましたけどなるほど。でもそうやって今回受賞された作品をやっぱりなぜこの時代にこの作品が選ばれたのかという観点で見ていくと、すごく見るべき作品がずらっと並んでいるんだなっていうことが分かってきますね。
そうですね、もっと他で国際長編映画賞に、まあ、ノミネートされ今回受賞しました関心領域っていう映画も、これも非常に怖い映画で、
うん、
隣にアウシュビッツがあるんですよ、収容所で、もう本当に塀一つ隔てたところでそこの所長の家族が暮らしてるんです、
うん、
それがものすごく贅沢で平穏で、もう平和そのものなんです。で隣の状況悲惨さっていうのは音だけで聞こえるんですよ、
うん、もう聞いてるだけでゾクゾクしますね。
どんなホラー映画よりも人間の残酷さっていうかをそれで表すなっていう作品なので、
うん、
これもものすごい、まあ、注目というか問題作、衝撃作ですね、
うん、問題作衝撃作、その本当のリアルに 携わらないように映画で体感しておくというか考えるっていうことは大事な気がしますね。
そうですね。でアメリカにとってはウクライナの問題もありますしね、はい、イスラエルの問題もありますしね、うん、いっぱいそういう問題を抱えている国として、
はい、
このアカデミー賞でこういう作品を選んでその国民の人たちがどう感じてくれはるか、今の世界の在り方をどう思ってくれはるかっていう意味では2024年、まあ、2023年度のアカデミー賞としてはすごく意味があったんじゃないかなと思います。
なるほど。ぜひですね皆さん受賞作をもう一度ね、確認していただき、うん、どんな作品なのか何が描かれているのか向き合っていただけたらね、いろいろなことを考える機会になるのではないかと思います。さあ話は尽きませんので CM を挟んでこの続きをお話しいただきます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ今夜は森川みどりのアカデミー賞2024大解剖と題して、シネマコミュニケーターの森川みどりさんから今年のアカデミー賞受賞作についていろいろとお話をお伺いしています。なんか私はアカデミー賞というともう華やかですごく楽しくって大パーティーみたいに思っていたんですけれども、こうやって改めて作品の話をね、なぜ選ばれたのか、今なぜその映画に注目が集まるのかっていうことを伺うと、世界情勢のことを考えたり映画界が何をこう背負って作品を本気で作ってるのかっていうことが分かってきて、なんかすごく興味深いというか、なんか襟を正す気持ちで振り返らせていただいています。さあいろいろお話をお伺いしていますが、はい、まあ、いろんな受賞作がありますけど、あと注目作とかありましたか？
結果的に受賞したのはやっぱりそのオッペンハイマーの主演男優賞キリアン・マーフィーとか、うん、助演男優賞のロバート・ダウニー・ジュニアとかが、まあ、取ってたわけなんですが、うん、あの女性のいわゆる女優部門っていうのがどうなるかっていうのが非常に話題だったんですけど、はい、やはりエマ・ストーン2回目ララランド以来になりましたけど、うん、受賞しました、
はい、
でこの哀れなる者たちっていうのはこれは戦争というよりも多様性というか人間のいろんな生き方を認めていかなきゃいけないっていうのが根底にある作品なんで、
はい、
ただあの R18 プラスなんですね、うん、かなりあのこうエロティックでありグロテスクなところがある映画なんで、うん、まあ、あの賛否あるとは思うんですけど、でもこれはもうエマ・ストーンはもう体当たりで演じてましたから、でこれね今回のその授賞式自体が非常に興味深くて、
はい、
まず一つ昨年すっごい長い間俳優さんとか脚本家がストしてましたでしょ、
うんうんうん、
あれによって全部映画のその撮影所の動きが止まってしまってたんですね、うん、撮影できないキャンペーンできない、
うん、
っていう形で、でその止まってた段階でみんなストしたよねって、この受賞式の時に司会のジミー・キンメルってこの前4回目なんですけどすごい上手な司会者なんですけど、
はい、
出てきてみんなストしてお疲れ様でしたって最初の方で言うんですよね。であの時にもちろんその俳優さんとかみんなもそうだけども、うん、そのそれを支えてくれている人たちがどれだけたくさんいるかっていうのを皆さんもよく分かったことでしょう。でその人たちをお迎えしましょうって言って、そのドライバーさんとか、はい、ケータリングとかやってはる人、うん、みんなダーッとステージ出てきはったの、みんなタキシード着てね出てきはったんですよ。でしかも私たちはそのこんな演技をしろって言ってもできるわけではないから、スタントマンの人たちとか、うんうん、スタントのその撮影をやってる人たちのためのコーナーも作りましょうって言って、すごい拍手もスタンディングオベーションでそういう人たちを迎えるっていう一幕があって、で、
はい、
これはもう一つ一致団結映画を作っていく次の年に向かっての気持ちとしてはとっても良かったのと、あとその主演助演の4つの部門ですよね、ここをプレゼンターが出てきて発表するっていうんじゃなくって、プレゼンターを、うん、なんか5人の人が選ばれてるわけなんで5人プレゼンターが出てくるんですよ、うん、でそれぞれの過去に その助演男優賞受賞した人とか、うんうん、主演女優賞受賞した人がみんな出てきて、
はい、
でその一人一人今ノミネートされてる人たちのプロフィールとか功績とかそういうのをこう説明して何々さんおめでとうって言うわけですよ、
うんうんうん、はい、
じゃあすごい先輩が言ってくれたりするから、
うん、
もう選ばれた今回初ノミネート多かったですから、
はい、
すごい嬉しいわけですよ。あなたのこのシーンは良かったですねとか、あなたの今までの生き方がこうでしたねとかっていうのが、これがねすごく印象的で、まあ、あんなに時間を取る必要があったんかという声もあるんですけど
ツッコミも入りますけども
演技をしているシーンを今までは V で見せてたのが、はいはい、それが一切ないから、うん、どんな役やってるかどんな演技してるかわからないんですけど、でも言われた方はスピーチでそう言ってもらったのはすごく嬉しい。
あ、
なんか涙してる人もいましたね。
なんか温かいですね、
はい、
うん、
で、あとすごい面白かったのがエマストーンが選ばれた時にもうびっくりしてるんですよ。まあ、選ばれるやろなと思ってただろうとは思うんですがでもエマストーンすごいびっくりして、へえ私がって言って出ていく時にずっと背中押さえてるんですよそしたらドレスの背中のファスナーが壊れて背中がパックリ見えてるんですね。
もうセクシーだわ
あのドレスルイ・ヴィトンですよ背中のファスナーが壊れてしまった、はあ、あの時だわって言いながらステージ上がるんですが、あの時だわって言ったのは、うん、そのバービーの倹約のライアン・ゴズリング、
はい、
この人ララランドで共演してますよ ね、 で、 よね。で、この剣の歌っていうのを歌ってた時にピンクの格好して
、はい、
すっごい盛り上がったんですが、一緒に歌、みんな一緒に歌ってて、で、エマストーンも一緒に歌ってたんですよ、
はい、
その時にはしゃぎすぎて背中がブチッ
ルイ・ヴィトンのドレスがブチって、はい、なんかそのパーティー感がね、
ええ、
ありましたよね。そのバービー感もありました
し、ね、ありましたありました
で、キュートだなっていうその演じている、
うん、
その女優さんではなくて、
うん、
人としてっていう部分が垣間見えるね。
そうですよね。
愛おしさが募るね。
ね、ありましたよね。で、あの時ギターソロやってたのがガンズ&ローゼスのスラッシュです
いや本当に大パーティーです
ね。あの剣のね、歌も上手でしたけど、あそこのシーンだけでもすごく値打ちのある、
うん、
なんかパフォーマンスっていうんですか、
うん、
シーンでしたよ、
ね、マッピンクでしたね。
マッピンクね、すごかったし、バックダンサーシムリュウとキングスリーベンアディールなども含んで、同じ格好で、
はい、世界観がね、うん、ドンとやってきたみたいなので、ね、そうそう、
最初に座ってる席から歌い出してましたしね。マーゴットロビーの前の席に座って、
いや、なんかこの作品を皆さんが愛していたっていうことがすごく伝わって、素敵なね、
うん、
雰囲気になってましたよね。
まあね、アカデミー賞ならではだから、今年のアカデミー賞って結構地味だなと思ったんです、作り方としては、うんうん、なんかそんなにショーアップしてるわけでもないから、
はい、
でもオープニングからなんかそのマーゴットロビーの横に剣の格好してるジミー・キンメルとかなんかどっかでこうバービーをいじっている
いや、もうそういう話を聞いているとですね、改めてね、アカデミー賞をまた振り返って、
はい、
客席およびね、いろいろなとこ細かく見ていくとすごく楽しいのではないかなと思いますし、作品に対してはですね、うん、森川さんのお話を思い出しながらね、この作品はこういうメッセージが、そして今だからこそっていうことと皆さん感じていただけたらね、また振り返り方が変わるのではないか、そして今年の映画との出会いが変わるのではないかと思います。いや、聞き応えがあって本当によく笑いました今夜は森川みどりのアカデミー賞2024大解剖と題して、シネマコミュニケーターの森川みどりさんに今年のアカデミー賞少し掘り下げてお話を伺いしました。森川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。